はい、おはようございます。本日は、映画バックトゥザフューチャーのね、感想を話す回となります。喋っているのはおっさんです。あ、ラモリさん、おはようございます。朝からありがとうございます。あ、もう早速ね、リクさんから来たので、お呼びしますね。大丈夫かな？あ、もしもーし。あれ？聞こえるかな？はい。あ、おはようございます。
おはようございます。あ、聞こえます？
あ、大丈夫です。よろしくお願いします。
一瞬。
はい。
はい。よろしくお願いします。
大丈夫そうですかね。ちょっと。
大丈夫だと思います。はい。ちょっと。なんか、バックトゥザフューチャーって名作だっていう風の話はずっと聞いてたんですけど、
はい。
なかなか見る機会がなかったんで、はい。ちょっと前にバッシーさんのラジオでおすすめされて、
う
ん、
はい。
で、一通りこう、先週ですかね、うん、一気見した感じなんで、そう、そんな感じの浅い知識というか、
はい。
にわかな感じですけど、はい。
今日やったきっかけっていうのが、そのね、バッシーさんに勧められて、まあ、リクさんが見たことないということで、はい、ね、
はいはい。
その後でね、見てくれたら、ちょっと感想を聞きたいなっていうことで、思ってたんですけど、ね、なんかもう早々にリクさんが1から3まで一気に見てくれて、はい、っていうことで。
はい。そうです。ちょうどネットフリックスで一通り見ましたね。
一、うん、週間前ぐらいですか、それ。見た
の。2週間くらい前ですかね。1
週間経っちゃいましたかね。
そうですね、うん、はい、多分、うん、7日に見たのかな、なんとなく今カレンダー見て、はい、はい、
それなんですけど、記憶が薄れぬうちにね、
はい、
行っときたいな、
もうすでにだいぶ薄れてますけど、
はい、そうですよね、なんで今日の機会でね、ちょっと聞けたらなということで、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
まあ、最初にね、見たきっかけ聞こうと思ったんですけど、
はい、
それは言ってもらえたんで。
あ、はい。逆に、ホッサンはどれくらいな感じなんですかね。バックトゥーザフューチャーを。
よく、父親がね、映画好きで。
はい。
映画館にはそんな行かなかったんですけど、一緒に、はい、よかったゴールデン劇場とか、金曜ロードショーとか、テレビのね、地上波の映画ですか。はい、あれを一緒に、はい、見てて、やっぱその中でもね、バックトゥザフューチャーっていうのは何回もやってた作品だったので、うん、
はい。
その幼少期から刷り込まれてたわけじゃないですけど。やっぱ子供が見ても面白いじゃないですか。はい、
そうですね。いろんなところが、まあ、いろんな飛ぶところもそうですけど、
うん、
わちゃわちゃするところも、はい、あって、子供が見てても楽しそうですよね。私も、もうちょっと子供の時に見とけばよかったなって。
はい。
はいはい。
なんか結構内容的には複雑なところもあるけど、
はい。
なんか流れ的にはなんとなくわかるなとか、やってることはなんとなくわかるから、は
い。そうですね。目的とかがわかりやすいですね、
うん。そうですよね。なんで、まあ、楽しみながら見てたかなっていう記憶はありました。
はい。あ、白熊さんが。
あ、おはようございます。リクさん。
すごい。
おそらく白熊さんもね、
はい。
だいぶ見てる映画、好きか嫌いかちょっとわかんないんだけど。
そうですね。
見てる映画どうかね。映画好きだったらまず見てるんじゃないかっていう作品
では
。
そうなんですかね。多分私みたいにこう、名作と呼ばれる映画をほとんど通ってこなかったっていう人は稀なのかもしれないですけど。
だから逆にこの令和になった、今になって、
はい。
言うと、あれだけど、見たわけですよね。
そうですね。令和になって、うん、なので、未来の2015年がだいぶ前だった。不思議な。
そうですね。
はいはい。
なんだろうな。今、大人になった人がいて、どういう感想を抱いたのかっていうのもすごい興味があったので、はい、ちょっとこの機会に聞けたらなと思って。
はい。
ラモリさんがテレビでやってたらつい見ちゃいますよねっていうね。うん。気軽に見やすいというね。
うん、
はいはい、
うん、うん。そうですね。
内容もわかってるから、なんか途中から見ても、あ、この部分かみたいなのは、なんかざっとわかるっていうか。
そうなんですね。マジモリさんとか、あの、白熊さんも、皆さん見てる感じなんですかね、
うん。そうですね。やっぱ全国区でやってた地上波でよくやってたから、認知度は高そうですもんね、
はい。そうですね。私も名前は知ってるくらいなんで、やっぱり。
見る前のイメージってなんかありました？どんな感じとか。
見る前のイメージですか？は、でも、あれですよね。ディズニーにそれっぽいのないですか？違うのかな？なんか、バックトゥーザフューチャー、あ、ディズニーじゃなくてあっちかな。うん、なんか、テーマパークとかにあるイメージ。
ああ、ユニバーサルスタジオ。
ユニバーサルスタジオジャパンか。
うん、
はい。に、あるので、外観というか、なんかそういう車が出てくるらしいっていう、それもなんか、デロリアンって名前まではなんとなく知ってた。
ああ、やっぱ、バックトゥーザフューチャーといえばあの車、はい、デロリアン。
あ、そうですね。デロリアンのあの車が何なのかはわからず。
あ、わから
ず。おそらく。あ、で、一応タイムトラベルものらしいみたいなのはなんとなく知ってたくらいですかね。ただそれがどこから得た知識なのかも全然覚えてないですけど。
なんか見てなくても、どっかからなんか入ってくるとかね。は
い、そうですね。多分、スターウォーズとかと同じくらいのイメージです。私の中では。はい。見たことないですけど、なんとなく、あの、RC、なんだっけ、あ、スターウォーズの、ダース・ベイダーとか、
うん。はいはいはい。
なんかそういう名前だけは知ってるみたいな感じと同じくらいの、まあ、感じで、デロリアンっていうのがあったかな、みたいなくらいで。
やっぱアニメとか漫画でもよく、ネタにね、はい、ネタとして使われることもあったり。
そうなんですね、うん。
ちなみにね、ちょっと、ボドゲラジオ関連で言うと。
はい。
おしゃべりサニバー。
はいはい。
結構前の回なんですけど。
はい。
SDJ を振り返ろうみたいな回だと思ったんですけど。
はい。
まだあの、砂川さんって方がいた時。
はいはい。
なんか平さんと二人でその回やってたんですけど。
はい。
なんか、新しい方から過去に遡っていくみたいな流れで、はい、ゲームを紹介してた時に、
はい、
バックトゥーザフューチャー的なノリでやってた記憶があるんで。
本当ですか、
はい、
記憶にないな。ちょっと聞いてないかもしれないで、ちょっと後で確認しちゃって。
はい、はい、あ、
金さんもおはようございます。
行くよ、マーティーみたいな感じのなんか言ってた記憶が。はい、それ見たのだと多分面白いんで。
あ、確かに。元ネタ知ってると、
はい、
そうですね。
というネタも挟みつつ、
はい。
感想を聞いていければ、いければなと思
います。はい。
はい。ね、ちょっと、1時間ぐらいを目安なんで、
そうですね。
足早にはなってしまうと思うんですが、はい、ちょっとワンから。
そうですね。はい。
本日は、バックトゥザフューチャー1がね、
はい、
1985年アメリカで公開された映画ですよ、と。
はい。
うん。うん、うん。では、主人公、マーティーですね。それと、はい、年の離れた親友というポジションらしいんですけど、僕っていうね。
そうなんですね。うん、はい。だいぶ。最初よくわかんなかったんですよね。
そうですよね。説明が、とにかく、はしょられてるんです。
あ、そうですね。なんか気がついたら一緒に、はい。
うん、
いて、で、なんか、デロリアンとか。
うん。
はい。
でもなんか、見てればなんとなく、
そうです。
わかるような作りになってて、
はい。仲の良さだったりとか。
そう。何してるんだとか、そういうのが、
うん。
なんかね、わかるので。だからその、見せ方がうまいというか。
確かに、そうですね、うん。
で、まあ、このね、ドグっていうのが、マッドサイエンティストって、
はい。
科学者なんですけど、まあ、
はい、
タイムトラベルできる車を発明したぞ、ということで。
はい。
ね。これが、なんか、燃料がプルトニウムで、とても危険な代物ですよと。
はい。
で、そんな代物どこで手に入れたんだいっていう話で、
はい。
とは、リビアの過激派から、
ああ、はいはい。
バッタみたいな流れで、
はい。
そんな話してたら、その、党の本人たちが襲撃してきて、
はい。はい、
で、まあ、毒は撃たれちゃって、みたいな。
はい。
で、マーティは逃げるために車を使って逃げたら、はい、まあ、その、
はい、
ね。最初の舞台が、はい、まあ、この公開日と一緒で1985年。
はい。
なんですけど、はい、ここから30年前にね、飛んじゃうよ。
うん。はい。
飛んだ先には自分の両親が、
はい。
慣れ染める前みたいな感じ。
そうでしたね、出会いを。
うん。
はい。
まあ、そこの出会いを邪魔しちゃって、過去が、未来が変わっちゃうよみたいな話。
そうでしたね。はい。
その、変わる未来を直すべく、過去で奮闘するみたいなのが大まかな話ですね。
そうですね。
うん。はい。まあ、うまいことを変えてるわけですけどね。
はい。そうですね。結局、で、最後は、次に続くみたいな感じで終わってると思うんですけど。はい。
ちょっとワンの。
どうですかね、私はワンの感想を言っていけばいいですか。
そうですね。ワンで、なんか、印象的な、はいはい、中的とか。
そうですね。うん、まあ、そういう意味では、私の中、SF っていうのはなんとなくしてたんで、で、30年前に戻って、両親をっていう、その設定が、すごい SF とあるあるだなって思いながら、最初見てましたね。なので、はい、見やすいなっていうのが最初の印象でしたね。で、うん、帰ってからの、なんか、二人をくっつけようとするところだったりとか、
はい、
そういうところは結構ワクワクして、面白く、わちゃわちゃしてて見れたなっていうところで、うん、なんか、意外と、ちょっと時間がどれくらいかわかんないですけど、最後まで、
うん。
あっという間に見たような感じだったと思います。はい、ワンは。なので面白かったなっていうのと、うん、あと、ただ SF としての、その、何ですかね、納得感みたいな、毒の説明だったりとかが、うん、このワンの時にどれくらいあったかちょっと思い出せないんですけど、
はい。
は、なんか、まあそういう設定だよなっていうか、あんまりこう、なんですかね、わかりやすいというか、写真の、ところが見える、見えなくなったりとかっていうのも多分ワンにもあったと思うんですけど、
はい。
あ、そういう演出なんだなっていうのを見て、うん、なんですかね、SF としてしっかりした SF として見るというよりは、なんかコメディではないですけど、うん、わちゃわちゃしてるのが楽しいなっていう感じで最後まで見れた感じでしたね。
うん、ね。
っていう感じです。はい。
ちょっと比較になっちゃうんですけど、その、
はいはい、
有名なタイムトラベルものとして、シュタインズゲートっていうのが、ゲームとかアニメであったんですけど、
はい、
あれはだいぶ暗いんですよね、その、全体的に。
そうなんですね。
に比べると、バックスが吹いちゃって、すごい明るい。
はい。あ、そうです、そうです。
内容というか。本当になんか子供と見ても全然、はい。見れるような、はい、
そうですよね。わかります、わかります。
安心して。
なんかあんまり悲観的にならないというか、
うん。
結構大変な状況自体になっても、まあ、音楽とかもあるんですかね、やっぱり。うん、なんか盛り上げるような音楽だったりとか。あ、なのでそういう意味では音楽も、あ、この曲は聴いたことあるっていう。
あ、ありました
ね。トゥーザフューチャーの、はいはい。多分テーマの曲。
あ、テーマ曲とかあるんです。
はい。はい。あれ多分いろんなところで使われてますよね。
そうですね。なんかバラエティとか多分、普通のテレビとかで。
なので、ああいうの聴くとちょっと盛り上がって、はい。いい。確かに。だからこれ、当時の映画館で見たかったなっていうのは、見てて思いましたよね。なんか、こう、日曜日の昼に一人で、ポケットソファーの、うん、で、見てるよりも、この時代の、
うん、
だから1985年ですよね。
はい。
の時に多分中学生くらいだったとか、私がそうだったとして、うん、その映画館に行って、
うん、
見たい。で、本当にこう、30年前に戻ってみたいなのを見ると、
うん、
どうしても見てるときに全部が過去になってしまってて、この時代感というか、タイムトラベル感が、
はい。
まあ、どこのタイミングでもその、
うん。
あれですね。ぜひ、この時代に戻りたいですね。私が30年前。
あ、
今だと何年前なんですかね。もう結構前です、ね。
だいぶ、
だって40年くらい前。
フィーチャーの未来っていうのも過ぎちゃってるわけだからね、今。
そうなんですよね。なので、なんか本当にこうタイムトラベルして映画を見たいっていうのが、
はい、
そうすると多分もっともっとこう、没入感もあったのかなっていうのが。
はい、まあ、国がそもそも違うからちょっとそこはあるとは思う。
はいはい、
時代的には、
ね、ですね、
感じられる。
もそうです。はい。 なので、それを弾いても面白かったっていうのがすごいなっていう。うん、なので、名作として今もいろんなところで見られているのかなっていうのは、はい。思いましたね、
はい。ちょっとね、この、お母さんが出てくる。
はいはい。
過去のお母さん。
あ、はい。
現代では、なんかその、主人公が彼女と付き合ってるのをあんまりよく思ってないみたいな、はい、話してるんだけど、過去だとすごい肉食系で、みたいな。はい、
そうでしたね。
そう。
あの、過去のお母さんはなかなかでしたね。
うん、あの、肉食具合がね、面白かった記憶があります、ね。
あの方、お母さんのキャラがなかなか面白かったですね。すごい、息子に、あれでしたもんね。続婚というか、息子好きになってしまって、そこをどうにかこう、お父さんに向けるっていう、なかなか、すごい作りですよ。
最初はお母さんなんか、アル中で、なんか太っちゃう味だったんだけど、はい、こう、未来から、あれね、過去から帰ってきたら、
はいはいはい。
なんかね、ちょっと改変されて、お父さんも、そうですね。すごい立派になってみたいな。
そうですね。なんかその辺も、
面白いですよね。
それの1です。1ですね。
それ1ですね、
はい。はい。そうですね。
はい。
私もなんか、1、2、3がぐちゃぐちゃしてるので。
はい。1か的にはどうですかね。
はい。
ありました。
あ、そうですね。まあ、ちょっと1だけじゃないのかもしれないですけど、馬糞に突っ込むシーンっていうのがいろいろあったかなと思って。
そうですね。なんか、こう、やっぱシリーズ当初のお約束がいくつかあって。はいはい、
そうそう。そうなんですよね。
はい、シリーズ通して全、ライバルとして、なんか ビフっていうね。
はい。ビフ出てきますね。
あるもの。
いいキャラですね。
いいキャラ。そう。そいつが、はい、そいつを追いかけっこした後、必ず、まあ、馬糞やなんやら、はい、肥料とかに突っ込んで、ちゃんちゃんみたいなのがね。
はい。なんか、ああいうのも好きですね。うん、
あの、マーティンがね、スケボーを踊るのが上手いっていう設定があって。はい、
そうですね。
トラックが、ね、最初から、ひっついて、はい、うまく移動するとか、うん、やっぱりなんだろう、子供の頃から見てても、はい、かっこいいなっていう。
ああ、そうですよね。ああいうシーンとかも。やっぱ子供見たら楽しいですね。
なんか真似はしなかったけど真似したくなるよ。
はいはい。
うんうんうん。
そうですね。確かに。最初85年かな。最初の時からずっとなんかスケボー乗ってましたもんね。
そうなんですよね。
うん、最初の場面もそうだったような気がします。うん、はい。
白熊さんが見せ方がうまい。冒頭に出てくるピタゴラスイッチみたいな自動朝飯作り機のシーンだけでこいつやべえなんて伝わってくる。
これって毒の話ですよね。
そうで、本当にこの1の冒頭。
はい。
に出てくるこのピタゴラスイッチ的なやつ。
はい。あれ、1の冒頭でしたっけ？
確か1の冒頭なんですけど。
はいはいはい。
なんかね、ここでだいぶこの作品の伏線じゃないけど、はい、見返すといろいろあるらしいんで、はい、よかったら。直してみてください。
そうなんですね。ピタゴラスイッチありましたね。なんか、目玉焼き作ってましたよね。
うん。ただ、なんか、パンも焦げて、みたいな。はい。あの、アインシュタインっていうね、毒の飼い犬がいるんです。
ああ、はいはい。
そいつに餌あげる機能もあるんだけど、
ありましたね。
餌は溢れて、みたいな。なんか、科学者として大丈夫なのか、みたいなのはちょっと感じるけど、
はい。
ね、まあ、デロリアンもちょっとね、なんか、故障気味とかが結構あるんで。
そうですね。
完璧な、なんていうか、博士じゃ、科学者じゃないっていうところもまた面白いところ。
そうですね。すごい、ちゃめっ気のある。
うん。
ドックは、はい。そうですね。あれでしたもん。あ、これも1なのかどうなのかが、
はい、
いや、多分違うな。ドックも新聞で、こう、すごい、マトサイエンティストとして、こう、なんですか、ダメになってしまうパターンと、うまくいくパターンと、ありましたもんね、
うん。時代によってなんかね、
はいはい。
病院に収容されちゃったりとか。
そうです、そうです。あ、そうです。精神病院かなんかに。
それはなんか2の話みたいなけど。
それは2か。うん、はい。いや、そんな感じ。
うん。1だとあの、やっぱり、最後の帰るシーンのね、はい、うまくいくかどうかみたいな最後の。
はいはい。あれですよね。時計台に、
そうです
よ。雷落としてってやつですね。
ケーブル外れちゃって、みたいなね。
はい。ああ、そうですね。
なんかいつ見てもドキドキする。わかってる。
はいはいはい。確かに最後のクライマックスはそんな感じでしたね。うん。の時計台もいろんなとこで出てきて。
あ、そうですね。舞台がそのヒルバレーっていう架空の都市らしいんですけど。
はい、あ、そうなんですね。
あのシリーズ通してやっぱ、ね、過去、はい、未来、現在で、はい、変わってね、出てくると
か。確かに、そうですね。でもあれですか、あの、お店とかっていうのも、同じお店でしたっけ？なんか。
現代と、
はい。
未来ですか、
はい、ああ。
一緒なのかな、あ、そのなんだ、約束の話なんですけど、はい
はい、うんうん。
その、マーティが新しい時代に、来た時に、必ず最初に、その、カフェやら、まあ、お店。
そうですね。
まあ、3だ、3だと、あの、酒場ですか、
はい、
によって、一悶着あるみたいなのが。
ってあって、一悶着ある。すごいですね。
場所かはちょっとわかんない。
しっかりあって。はい、はい。なんか、ああいう作りも面白い。
うん、そう。なんていうか、その、お約束があるっていうのもね、やっぱり、面白いです、
はい。そうです。
今回はなんかどう、なんか変化があるのかなとか、どういう内容になるのか。
はいはいはい。確かに。
うん。ワンはちょっとそんな感じで。
はいはい。
ね。続きまして、ツー。
はい。
ツーは、話の流れとしては、
はい。
ワンの最後でね、現代に戻って、
はい。
で、まあ、恋人のね、ジェニファーと一緒にいたら、
はい、
どこか未来からやってきて、はい、未来が大変なことになってるから一緒に来てくれって言って、
はい、
一緒に行くところから始まると。
はい。
で、まあ、その、ね、未来が大変なことになってるっていうのは、未来のその、マーティのね、一家がちょっと大変なことになってて、はいはい、子供がやらかして、ちょっと、
はい。やらかして。はい。
裁判にかけられそうとか言ってね、それを、まあ、はい助けると。で、まあ、ね、現代に戻る、ま、手前でちょっとね、その、未来のいる、はい、もう老人になったビフが、
はい、
あのね、ちょっとその未来だと、ビフがあんまりよろしくない待遇というか。
よろしくないですね。うん、なんか、あのあたりもこう、多分、やっぱ行ったり来たりとか、うん、良くなったり悪くなったりをしてるので、
はい、
頭の中であんまり整理ができないうちにこうビフがすごい待遇だったり、あの逆に2でなんかお金持ちになったりとか
そうですね、
するので、はいはい。
まあ最初はなんかビフは、ね、はい、未来だと、
はい、
不遇な扱いだったんで、あの過去、はい、
そうですね。
あの未来を変えたいということで。
はいはい。うんうん。
未来のスポーツ年間っていうね、その。
はいはい。
勝敗が分かるようなやつ
だ。はい。
それを過去の自分に届けて、変えさせるみたいなことをしたと。で、それをされたんで、現代にマーティが戻ったら、あの、ここが、あれですよね、はい、リクさんの好きなシーンですよね。
好きなシーンですか？
その、廃校した世界になってたと。はい、自分の。
ああ、そうですね。それは。確かに。おはようございます。
あ、ビブラマン
さんが。
スラオの映画ですね。違います。ビブラマンさん。
そういう意味では私、監督誰かも知らないですよ。大丈夫なんですかね。
監督とかそこら辺話すとちょっと長くなっちゃうんで。
はい。あ、そうですね。その辺は、はい。
え？って何？ないのかな。今ちょっとね、あの、現代が大変なことになっちゃったので
、そうですね。
これを直すには、はい、また過去に戻って、そのね、
はい、
ロービフが、
はい、
スポーツ年間を渡すのを阻止しないといけないことで、また30年前に戻ると。
はいはい、そうだね。はい。
この30年前っていうのがその1のね、戻った過去の舞台だったんで、
はいはい。
あの、ワンの裏で、そのスポーツ年間を取り戻すっていう。
はい、はい、はい。
やるみたいなね。なんで、ところどころそのワンであったシーンが出てくるっていうのはね。
はい。ありますね。あの、ダンスホールというか、うん、踊ってるところとかも。
うん。
あそこはわちゃわちゃしてて、あそこは好きだっていうところです。はいはい。そうですね、二人。本人が、舞台に5つ、その裏でみたいな感じでやってたシーン。
タイムトラベルもののネタでよくあるのが、この、
はい、
当人、自分と会っちゃいけないっていうね、なんか。
ああ、そうです
ね。なっちゃうと、タイムパラドックスって言って、なんか、はい、良くないことが起きるみたいなのがね、結構どの作品でもあったりするんですけど。
ありますね。
うん、なんで、そうならないように気をつけながら、まあ、スポーツ年間を取ろうとする。
はい。
で、まあ、最後、ね、なんとか取り戻すんですけど、
はい。
まあ、毒だけね、タイムスリップしちゃってね、雷に打たれて、はい、ロリアンが。
うんうん。
で、スリーに続くっていう。
はい。
のが簡単な。
はい。
ね。で、通的に、こう、リクさんの方からは。
はい。そうですね。多分、2は1よりも CG をいっぱい使ってたと思うんですよね。うん、で、まあ、いろんなところ浮いたりとか、
はい、
スケーボー浮いたりとかもそうだと思うんですけど、ただ今見るとすごい懐かしい感じの CG というか、なんか、なんですかね、その85年の時の未来の設定の感じの、服だったりとか、
うん、
なんですか、この懐かしさを感じる未来っていう不思議な
。なんかこう自分が子供の頃に未来ってこういうんだっていうようなイメージ、はい、
そうです、そうです。そうです
ね。映像
なんかそんな感じの子供、そうですね。なんかその感じの未来なので、なんかこう懐かしさ、もちろん、車が飛んだりとかは、
はい、
今はもうしてないんで、うん、先に行ってる部分はあるのかもしれないんですけど。
そうですね。
はいはい。スケボー飛んだりとかもしないんで。なので、不思議と、こう、懐かしさを感じる未来だったなっていうのがすごい印象的ですね。ですかね。あと、あれですかね。大富豪になってたのは、あれはトランプさんなんですかね。あの時代でもそんな感じなんですかね。
なんか大富豪？
私、大富豪とか、ビフが、
うん、
なんかね、富豪になってなかったですか？あれ？
あ、富豪に。
2で。
あ、2です。
はいはい。
で、その、年間渡されて、
はい。
この廃校してた世界で、
うんうん。
お金持ちだった。ビフだよね。
そうですよね。でビフの、その、なんか、タワーじゃないですけど、
うん、
なんですかね、ビルを建ってて、で、そこのところに乗り込んでみたいなことしてたと思うんですけど、はい、それが、なんか、ちょっと前のアメリカの大統領のトランプタワーみたいな感じに私には見えたんですけど、その頃からこう大富豪のイメージってあんな感じだったのかなって
。あ、そっか。
どうなんですかね。
ネタが、
はいはい、
結構あるらしいんですけど、その時事ネタじゃないけど。
ああ、うん、そうですよね。多分、
うん、話でもこの大統領は何代目がなんとかとか、うん、
はいはい、黒人の大、あ、違う、それは市長か。
うん、
だったりとか、そういう意味でちょっと思ったのが、
うん、
なんか、やっぱり時代的に、何なんですかね、黒人の人が市長になったりとかがまだ珍しいような時代だったのかなとか、
うん、
なんか、あと、多少アジア人に対する軽視的な感じの発言もあったような気もしつつ、
うん、
まあでもその頃だったら別に気にはならないのかなとか、
うん
うん、なんかちょっとこう、懐かしさをそこの部分でも感じましたけどね。
そうですね。なんか、マーティー的にはね、なんか日本をすごいよく思ってる。
はい。
なんか、
そうですね。
車が自分で欲しがってるんだけど、
はいはい、
トヨタの 4WD が欲しいんだみたいな。
そうですね。
日本人が見てもちょっと日本人、うんうん、日本のネタがちょいちょいあったり、
ね、うん。ありましたよね。はいはい。確かに日本のネタも、そうそうそう。あって、日本の製品だから大丈夫みたいなことも言ってましたよね。
はい。この時代の日本のイメージというのも、ちょっと、
そうですね。時代、ジャパニーズ製品だからみたいなこと言ってて、うん、ああ、そういう時代なんだなっていう。
それがね、その、いる時代で話す内容。
はい。
そこの、ね、うんうん、時代の人の話す言動が変わったりはするんですけど。マーティーは、その、やっぱ、 89、5年の内容で喋っちゃうから、うん、こう、
はい。
とこが生まれるみたいなのも。
そうですよね。あの、なんか、音楽とかもそんな感じでしたよね。
うん、何言ってんだみたいな。
はい。私がその元の音楽をよく知らないので。
そうですね。
はいはい。だから多分、やっぱりその時代でそれを、なんか、同じように楽しめるタイミングで見ると、さらに楽しい映画だったんだろうなっていうのは、うん、なんか、全編通して思ってきましたよね。
ちなみにね、おまるさんもね、今日いないんですけど、ちょっと寝てるんですけど、はい、バックトゥザフューチャー結構好きらしくて。で、2に関しては、空飛ぶスケボーが欲しい、
うん。はいはい。空飛ぶスケボーはかっこいいというか、
憧れますよね、あれ。
キーアイテムの一つですよね。多分、デロリアンと、うん、なんか、その、バックトゥザフューチャーと言ったらの一つに入りそうですよね。
うん、そうですよね。
うん、
まあ、ただ、なんか乗り慣れてないマーティーが、
はい、で、そうですよ、最初。
足でね。
見て落ちますね。はい。
加速をつけるために、こう。
はいはい。
そう、あれも。みたいな。
そうですね。やってましたね。
ああいうのも面白い。確かに、はい。あ、そう、ベビーダマンさん、富士通とか出てませんでしたっけ？
ああ、確かに出てた気がします。
うん。その、
はい。
ビフの、そのビルですか、乗り込んだ時のテレビになんか出てたっぽい。はい、富士通の人が。
富士通の人が
人、なんか多分お偉いさんだと思うんですけど。
はい。へえ、すごい。あ、白熊さんが、その監督さんはゴリゴリの白人至上主義者なんだって。そうなんですかね。
そうなんだ。白熊さんめちゃめちゃ詳しいね、映画。
さすが。
あんまわかんないから、多分。
うーん、
結構でも、この監督さんもだいぶ有名な方で。うん、
そうなんですね。
で、ペース良すぎとかね。もう常にいるとか言ってるけど、今日はちょっと急ぎ足なんで。
はい。そうですね。
やっぱね、あのね、デロリアンが空飛ぶ仕様になってたりしたのもワクワクしました、
ね。はい。あ、そうですね。
やっぱり空走ってるシーンとかね。
はいはいはい。いますね。なんかぐるぐるしてましたね。
うん。やっぱお金かかるから、そんなにね、そのシーンは出てこない、はい、感じはしちゃうんですけど。
ああ、でもその頃は CG も、なんか、やればやるだけ金かかる感じだったんですかね。
ワンはね、過去だからね、まだ。
はい。
セットとか。
そうですね。うんうん。確かに。そういう意味ではあれですかね。あ、はい。
あ、いや、大丈夫ですよ。はい。
あ、いやいやいや、多分スケボーで、スケボー？
うん。
で、その、メーカーを取りに行った時とかに、うんうん、トンネルとかでこう、はい、ビフとやり合ってた時とかって、うん、ああいうのってどれくらいこう、CG というか、どうやって撮影してるんだろうなとかって、考えながら見てしまっていて、多分、あれですよね。この、あんまりそういうの知らずに中学生ぐらいに見てたら、もうずっとワクワクしっぱなしで見れるものを、
うん、
なんかああいうのって、こう今見ると、こう、撮影どうやってるんだろうとか、なんかそういうことを考えちゃう人がいて、もったいないなと思いながら見てましたね。
ああ。今だとそのメイキング映像も見たいなみたいな。
うん、はいはい。そうですよね。うん
ね、まあなんか、ソフトだったら映像特典がついてたりするかもしれない。
そうですよね。どうなんですかね。そういうところとかって、あるんですかね。
いう感じですかね、2は。
あと、もう一個だけすいません。
大丈夫ですよ。
多分ダンスホールの場面って多分1もあった。ダンスホールっていうのが、体育館、あれは何だったんですか？なんか、イベントの。
そうですね、学校の、イベント、
はいはい、
学園祭じゃないけど、その中であったダンスイベントですかね、
はいはい、
うん。
ああいうイベントってアメリカではよくあるんですかね。
なんかまあ映画とか見てるとあるイメージですね。
はい、なんか私昔フルハウスっていう番組、
うん、
やってた時に、
はい、
ダンスの相手をみたいな、
うん、
タガス。で、クラウスはまあ、はい、主人公というか、その時は DJ っていう女の子だったんで、うん、相手の男の子探すみたいなことやってて、
はい、
なんかそれを思い出したんですけど、
あ、
そういうのってアメリカ今もあるんですかね。なんか
今もあんのかな。
なんかそういう文化とかが、うん、私は知らなかったので、なんか、うん、知らないとか、懐かしいなというか、
うん
うん、なんか映画見てるとそういう文化も出てくるなっていうのは思いましたけ
ど、日本じゃなかなかね、ダンスパーティーっていうのは
ないですよね。
イメージないですからね。
しかもこう分かりやすく相手のパートナーを探す必要があるっていうのは、
まあ、ドラマ的にもなんかこう、
はいはい、
盛り上げやすいという
あ
感じはしますね。
うんうんうん、確かに。まあ、それで、こう、パートナー探して、っていうところで。
うん。後ろ駒さんがアメリカのドラマ映画での定番ネタだろうと言われて。
へぇ、やっぱそうなんですね。
うん。
なので、それでもう懐かしく感じましたね。
ああ、なるほど。フルハウスを。
はい。そうです。フルハウスを懐かしいなと思って
。あんまりそのアメリカの映画とかドラマ、そこまで見てない、はい。
見てないですね。はい。なんで、うん、定番と言われると、あ、そうなんだ。
うん。
まあ確かにアメリカのイメージはありますけど。
海外なら、まあそうなのかな、みたいな。
そうですね。で、大体こう、主人公苦労するっていう。
ん？苦労？
あ、相手を探すのに苦労してるよ。
ああ、そうですね。とか、邪魔が入ったりとかね。
はいはい。
ライバルキャラに最初は取られてるけど、はい、大丈夫か電波は、
うん、大丈夫ですが、はい、私のなんか喉があ
まり良くなくなって、やばい限界が
大丈夫ですかね、声が変になってないかな、うん、はい、
ちょっともうちょっとなんで、
はい、じゃあ行きましょう。
大丈夫ですか、うがいとか。
あ、じゃあちょっと、
はい、
ミュートにしますね。
はい。
繋いどいていただければ。
繋いどいて、何話せばいいか。ね、ちなみにね、この、今感想を話してるんですけど、リクさんはね、ネトフリで一気に最近全部見たってことなんですけど、今ね、最後に見たのが、金曜ロードショーだったかな。投票で、なんか見たい映画、教えてみたいなやつで、バックトゥザフューチャーが選ばれてて、まあ、3週連続でまたやってた時に、なんか久々に見たいなと思って、それを録画したんですが、ワンとツーしか撮れてなくて、ね、ワンとツーは見たんですけど、スリーは見れずっていうまま、今に至るみたいな感じなんで、ちょっと、うろ覚えで話し、喋ってるんですか？あ、リクさん大丈夫？
あ、もう撮りました。
大丈夫ですかね？
はい、頑張ります。
あ、やばい。本当に、ね、
なんか喉が良くないですね。はい。
季節の変わり目だから。
そうですね、なんか、喉風邪なのか喉やられてますけど。
最後にね、スリーの方をサクッと。
はいはい。そうですね、サクッといきましょうか。
こちらが、はい、3、2のね、すぐ、
はい、
後の話、当たり前なんだ。僕がまあ、2の最後でね、
はい、100、はい、
70年前に戻っちゃうと。西部開拓時代に行っちゃったと。
はい、
で、うん、なんか、その僕から手紙が届くと、過去に、
はい、
残されたマーティンに手紙が届くっていうね、シーンがあったんですけど。
はい。
で、その内容的には、その飛ばされちゃった世界で、
はい。
いるから、マーティンは、デロリアンで帰ってくれ、みたいな。
あ、はい。
自分のことは大丈夫だから、みたいな手紙。
うん、うん。
だけど、その、ね、マーティンが未来に戻る、途中、作業の途中で、なんか、
はい、
墓を見つけちゃうんですよね。
そうですね。
その墓には、その、 100年、70年前に、
はい。
戻ってた毒の墓だよっていうことで、はい、毒が、うんうん、ね、死んじゃうよっていう。
そうですね。
分かって、それを助けるために、70年前に行くっていうのが主な、導入ですね。
はい。
なので、もう3はね、
はい。
大部分が、西部開拓時代。
そうですね。
うん、どうですか、
西部劇とか。時計台を最初作るとか。はい。
西部劇とかって、イメージ、というか、馴染みとかあります？
全くないんですよ。なので、これがオーソドックスな西部劇なのかどうかもちょっとよくわからないんですが、はい。なんか、そういう意味では面白かったといえば面白かったですけどね。うん、なんかたまに西部劇って、はい、話は聞くけど、あ、こんな感じなのかなっていう。うんうん、
これちょっとまたボドゲラジオネタになるんですけど。
はい。
コラボドで、どの
話、ああ、はいはい。
あ、覚えてます？なんか、西部劇は知らないみたいな。
知らないっていう。なので、私はギリギリわかるけど、わ、うん、からないくらいの。
ああ、ビクさんギリギリはギリギリ。
はい、そうですね。
だからね、やっぱもっと若い人なんかは本当に、機会がないんかなって。
そうですよね。多分テレビでも昔は結構やってたんですかね。
うん。なんか西部劇っていう映画とかね。
はい。うんうん。
それこそこの3でネタにもなってらっしゃる、うん。クリストン、
あ、
イーストウッド
だっけ？はい。
うん。
そうですよね。多分ネタがよくわからないけど、多分有名な人、名前は聞いたことあるな、みたいな。
うん。
そう。そこで笑えないっていうのがちょっと辛い感じですよね。
うん。
多分、当時の人にやっぱ大爆笑なんだろうなって思いながら。
はい、なんかやっぱドラえもんとかね、その西部劇がモチーフになったりとか。
うん、ああ、そうですね。
まあ、漫画とかアニメとか、はい、ゲームとかね、うん。
ありますね。
自分はそのライブアライブっていうね、
はい、
ゲームがあって。
はい。ああ、ね、あれですスーファミリーです
か。そうですね。あの時代がいろいろ出てくるやつで、はいはい、その中で西部劇っていうのがあるんで。
はい、はい。
まあ、そういうとこでも、馴染みじゃないけどね、知っては、こんな、西部劇ってこういうイメージだよな。
はい。
なんとなく分かって
る。そうなんですね。
うん。リクさん的にもちょっと、あんまり馴染みはなかったけども、はい、っていう感じね。
そうですね。なんか最初にあの、格好が変だみたいなこと言って、
うん、
なんか、多分、あれは何だったっけ？最初、農場かなんかに。
そうですね。
行って、服装、うん、そうですよね。
この
結局は、はい、
70年前に戻るにあたって、
はい、
西部開拓時代だから、格好がこういうウエスタン的な格好しなきゃいけないってことで、う
んうん、はい。
その、毒がね、用意してくれた服っていうのが、あれだったんですけど、すごい真っピンクのな、はい、
そうですね。
なんでちょっと、この場所とは、はい、場所に使わない感じになってて、突っ込まれるっていう、はいはい、映画
ですね。突っ込まれてましたね、うん。で、なんか良さそうな、あの、帽子だか、とかいろいろ意識もらってたんですが、私から見るとそんなに変わってない。うん、そんなこともないのかな。なんか何が正解かよくわからずに。
そっか。
はい。はい。見てましたけど。
映画劇の何たるかを知らないとっていうところが。あの、はい、あんこは。
そうですよね。
そういう意味でもちょっと、
はい。
難しいんですかね。テーブル劇知らない人に、
どうなんですかね。
ああ、
いや、うん。楽しくはあるんですけど、ね、うん、その、ストーリーの、なんですかね。
はい。
やっぱりこう、あの、ビフっぽい、ビフじゃなかった。
そうですね、ビフの、まあ、もう100年前なんで、
はい。
で、舞台は一緒なんですよ、その、ヒルバレーの、はい。100年前なんで。はいはいはい、ご先祖様がね、はい、おなじみのキャラのご先祖様が出てきて、ね、
はい。
だからあの、ね、最初にマーティーが助けてもらった、
はい。
一家が、そのマーティーのご先祖、はい、マクフライ家の、
はい。はい。
先祖だったりとか、
はい、そうですよね。
最初の酒場で揉めたのがビフの先祖だった。
うんうんうん。
で、やっぱりなんか、
そういう意味でも、
うん。
はい。 その登場人物の関係性がどうしても頭の中でこううまく整理できてないで見てた感じ、なんとなくで見てました、ね。うん、その子供なのか親なのかおじいちゃんなのかとか、うん、はいはい。
そこら辺もちゃんとね、説明口調というか、で、言わないから分かりにくいところ
もあるしね。そうですね。多分。その辺分かってみるとまた、あれかなと思うんですよね。
うん、
そう。ちょっと戻っちゃってあれですけど、
はい、
2の時とかに、なんだっけ、ビフなのかな、車磨いてたりとか、
はい、
家でしてた時とかって、そうですね。最初見た時とかって誰なのか分からずに見てたような気がするんですけど、
うんうん、ちょっとね風貌も変わっちゃったりするから、ね、は
い、そうですよね、
時代が改変された後でとか、
うんうんうん、ああそうですよね。なのでなんかその辺も今回とかもなのでその出てくるキャラクターが誰とのつながりがあるのかないのかとか、
うん、
まあ、未来編行った時もそうだったんですけど、
はい、
うん、なんとなくこう主人公とそのビフとのなんかその辺くらいは雰囲気でわかるんですけど、うん、はいはい、関係性がなんとなくで見てた部分はあったかなと思いますね、
うん、
3も、はい、なのであれですよね、西部行った時のもし、ご先祖様っていうのもどれくらいご先祖だったんだっけか、
そうですよね、
というのもよくわかってなかった、はい、
うん、何代、だから、マーティーからしたらどれに当たるんだっていうのなんか。
そうですね。
イメージ湧かないっていうのはありますよね。
はい。
ただ演じてるのは一緒なのか、はい、マイケル・ジェイ・フォックスさんかな。なんか、ヒゲつけてみたいな。
ああ。はい。
結構だからその、未来の話の時も、
うん、
自分の、マーティの子供とかは、はい、マーティが演じてて、なんか、4役ぐらいやってるとか言ってたんで。
いや、それがやっぱ分かりにくくなっちゃうんですよ。同じ人が別の人でも、
うん、
親戚というか、血筋でとかなると、あれですもんね、息子もひどい感じでしたもんね。
同じ人がやってると逆に分かりにくいっていうのがある。
はい。分かりにくいですよ。なんかその辺はどうしてもこう、ドラムというか、アニメと比較するのもあれですけど、アニメとかだと、声優さんとか変わっても、
うん、
絵柄が違ったりとか、
うん、
なんとなく見分けがつくことがあっても、どうしても同じ人が演じてると、
はい、
いくらこう、老けメイクをしたところでっていうところがあるのが、うんうん、はい、あったなっていうのはありますね。うん。
うん。
多分、逆に言うと、何回も見ても楽しいのかなって思いますけどね。
そうです
ね。
やっぱ、最初、はい、さっき言ったピタゴラスイッチ装置のね、小ネタとかも、
はい。
あったりとか、はい。
そうですよね。
あと結構、張り紙とか何？新聞の記事とか、
はい、ああ、はい、はい。
ここでもなんか、ネタがいっぱいあるらしいんで、
確かに。そうなんですかね。そういうのも一回コマ止めて読むと結構いろいろ書いてあるんですかね。
わかりやすいのはそういうやっぱネタバレサイトじゃないけど、その。
はいはい。
いうネタがあるよっていうのを見てからまた映画見ると、うん、あ、ここでこのシーンが繋がってくるのかとか、そういうのが。
ああ、そうですよね。
みたいですね。
確かに時系列とかも、なんとなくこう、
うん、
なんか表みたいにしといて、
そうですね。
やっていくと、わかりやすかったりするんですかね、
うん。
なんかこう、未来改変じゃないですけど、改変されてる未来と、結局一応一番最後には元に戻ってるっていうことなんでしたっけ？
そうですね。なんか、変わっちゃった部分はあるけど、
はい。その、本線に戻ったってことで終わってるんですよね、
う
ん。
そうですね。
なんか最後一応、最後のとこの話をしてもいいのかあれですが。
あ、大丈夫、大丈夫です。
ドクが、最後、会いに来て、
うん、
ファミリーで会いに来てっていうところもあったりとかするのあると思うんですけど。
はい。一番最後ね。
一番最後、機関車でいいんですかね、あれは。
はい。
なんか空飛ぶ機関車でやってきてっていう。うん、あれも、そういう意味では一番最初の、
うん、
多分、何もなかったというか、デロリアン乗る前のあの 時の主人公のところとつながってるってことですかね、世界的には、時間軸的には。
そうですね。
ああ、なんかその辺がちょっとこう、私は SF に疎くてよくわからないなと。
その辺が、白熊さんもよくわからない
けど。はい。よくわから、まあなんか、多分そういう考察してる人はいっぱいいそうなので。
うん。
はい。
うん、やっぱ突き詰めると、ここは矛盾してるなっていうのはあるらしいんで。
はい、はい、はい。
やっぱあんまり深く考えないで見た方が、幸せなのかなっていう。
そうですね。うん、全体として楽しめれば、それでいいのかもしれないけど、映画としては。
うん、
はい、うん。そうですね。うん、なんか僕は結局、うん、
はい、
あの、そういうタイムマシン肯定派だったのか否定派だったのかもよくわからないなっていうのは。
まあ、やっぱ興味本位で、なんていうか、うん、タイムトラベル装置って作って、はい、作ったけど、うんうん、まあ、そのね、過去の回、あの、未来の改変具合とかを目の当たりにして、はい、まあ、これは危険なものだっていう考えに変わったみたいな感じだったよね。うん、
そうですよ
ね。うん。
なんで、そう思うとやっぱり最後の、あの、機関車乗って、なんか空飛ぶ機関車で現れたのは、うん、蛇足だったんじゃないかなって、個人的に思っちゃったんですけど。
まあ。あんだけ壊せって言ってたのに結局出てこないみたいな、はい。
そうですね。しかも子供いて。
うん。
それはだいぶ過去改、あ、じゃあ未来を改変することにならないのかなとか。結局じゃあどうやって、その、もともと3で頑張って機関車飛ばしてたと思うんですけど、
うん、
あれと同じことをもう一回やったのか。でもまた変わってるしなとか。まあその辺は別に、突き詰める必要もないのかなとか
。なんか一応説によると、
はい。
なんだ？あの、3の最後で、またあの、はい、ホバー、スケボーの浮かぶやつが出てきたと思う。はいはい、
ありますね。活躍しましたね。
うん。
はい。
あれが過去に残ったまんまだったから、
はい。
あれを元になんか、記者、あの、カラトブ記者だったんじゃねえかみたいな。
おお、
いい説があるらしいです。
なるほど。まあ、説ですね。いいですね。なんかそういうのが。
ちゃんと全部出さないっていうところがね。なんか想像させる余地があるみたいな。
はい、はい。確かに。
面白い
ね、そうですね。そういう意味でも、なんかいろんなものが散らばってて。
うん。
はい。なんかタイムトラベルとかっていうのが、やっぱワクワクする。テーマではあるんだなっていうのは、
うん、
今回見て思いましたね。
はい。
うん。
あんまり他だと触れてなかった感じですかね、タイムトラベルものみたいな。
タイムトラベルものはですね、今ちょっと本棚見ると、
うん、
多分あの、タイムリープっていう本があるんですけど、知らないですかね。高畑恭一郎っていう方が作った、タイムリープっていう本があるんですけど、それくらいしか私は。
なんかドラマか映画してなかったっけ？
ドラマ映画してたかもしれないですが、私は見てないんですけど。
なんか結構その当時有名な女優さんが主役でみたいなのか。
あ、本当ですか？
めっちゃうろ覚え。後で調べます、これ。
そういう意味では、私もあの、えっ、ー、と、タイム、なんですか、リアルタイムで見てたわけじゃなくて、兄が読んでた本を。
あ、そうなんですね。
はい。
学園的な感じじゃなかった？
あ、学園です、学園。
ですよね。
学園
女子高生かなんか。
はい。そうですね。女子高生ですね。
いけなぁ。
主人公は。はい。なので、それくらいですかね。うん、タイムトラベルもの、うん、
アニメだとね、やっぱシュタインズゲートはおすすめ、は
い、
なんで
シュタインズゲートも結構長いですか？
長い。
名前は
アニメだと2クールで見れるんですけど。
おー、
うん、
あれゲームもでしたっけ？元は
Xbox からのゲームで、
はい、
人気出て、いろんな機種で出たんですか？
うんうん、
うんただちょっと ね、この、バックスザフィーテに比べるとだいぶ暗くて重い。
暗くて重い。
面白いは面白いんですが。
はいはい。
このノリを求めると、ちょっと痛い目に遭うっていう感じなん
で、
う
ん、痛い目に遭う。確かにそうですよね。なんかこう、好きなノリが、あと、
メジャー的には大丈夫そうですか、はい、3でなんか他に印象的なシーンもしあればお聞きしたいな、はい、
印象的なシーン、あーでもやっぱあれですかね、あの西部のお祭りですかね。
あーはい、
お祭りの時のダンスの、
うん、
あとまあ、服装とかも女性の服装とかも、
はい、
なんか あの格好でよく踊るなって思いながら、
あそれ踊りづらそうだなって感じ、
そうですね。とか、あと、なんかすごいイメージ通りのというか、
うん、
あなんかあれなんですかね。日本人が見る時代劇みたいなもんなんですかね。
ああ、そうかもしれないですね。なんか。
どうなんですかね。なんか、時代交渉とかがどれくらいあってんのかなとか思いながら、見ましたけどね、
うん
うん。そう。あれもなんか楽しそうな雰囲気の音楽と。うんうん、あれのイメージかな。あとやっぱ時計台作ってたりとか。うん、最初インディアンが出てきたのって3ですよね。
3ですね。
違う。ですよね、うん。あの演出っているのかなとか。
あれは、なんかあの、
はい、
飛ぶ前に、
はい、
走るじゃないですか、デロリアンで。
はいはいはい。
走った先に、なんか、看板があって、
はい、ああ、はいはい、ありましたね。
そこになんかインディアンの絵が描かれてて、
はいはい。
看板に突っ込むけど、大丈夫かいみたいな話してて。
はいはい。
もうその突っ込む前に飛ぶから大丈夫だよ、みたいな。
はい。
うん。ぶつかりはしないよって。
うん。
言ったら、飛んだ先にリアルインディアンがいた、みたいな。はい、ね、はいはい、ネタじゃないけど、みたいな。
あれも、本当にあの時代でも
う、うん。
それくらいインディアンがいたのかなとか。
多分実際の辺はちゃんとこだわって作ってたみたいだからな、
はい、うん、あそうなんですね、うん、なんかそれ以降特にインディアンと接点とかなかったような気がして、
そうですね、まあインディアンって、はい、なんていうか言語が通じるかわかんないから、
ああ
わかんない、これ差別的なあれになるのかな、わかんないですけど、ちょっと
そうなんですかね、
太いんでね、
うん、
絡みはしないんです
か、そうですね、どっかで絡んでくるのかなとか思ったんですが、
うんうんうん、まあ、あれは単純にその時代が、ちゃんと、なんていうか、インディアンがいる時代に飛んできたよっていう演出。
はい、そうなんだ、
ね。そう。うん。まあ、なんかね。
3は、うん、あ、はい。
マーティン、うん、もうの、のび太的な感じでこの銃が扱いが上手いみたいな。
はい。そうです、そうです。うん、それも、最初から、最初もでしたっけ？
ほんとね、これはなんか
未来のところでやってた。
そう、未来のゲーム機です、はい、なんか。
そうですよね、ゲームでやってて、うん、なんか、すごいレトロな感じのものみたいな感じで言われてた。
うん。
やってましたね。そっか、2015年か。そうですね。で、なんか筐体でやってて、でそれが、あれですもんね。あれでも、3のところでも、銃の話は出てたけど、結局使わなかったんだっけ？
結局、決闘はしなかったんですか？
はい、
うん。
そうでしたよね。
うん。
はい。あ、すごい。その辺の記憶が今、ちょっと曖昧だった。
一気に見たから。
そうですね。なんか一応、決闘やるとかやらないとかみたいなところが、やってたけど、そうですね。それと、決闘と、あと、その、デロリアンを飛ばすっていうのと、
うん、
なんかこう、二つあって、
うん、
で、大丈夫かみたいな感じになってたのと、あとあれか、ドクと、もう、そのドクの相手の方と、どうなるみたいな、
そうですね。
話と、はいはい。そうですね。確かに、そんな感じだったような気が。
はい。
ぼやません、全然。
いやいや。なんかね、元は1で終わる予定だったんですけど。
そうなんですか？
はい。で、人気出て、
はい。
お父さんを作ることになって。
はい。
ただ、
じゃあ私が見た1は、
うん。
改編されてるってことですか？
改編。
改編とか、最後の最後、1の最後で、もうすでに2の予告みたいになってた。
うん、ああ、そう、あの、なんか、
はい。
あとは、なんていうか、その余韻を残したまま終わしたっていう感じだったらしいんですけど、
はい、おー。
もともと作る予定なくて。
そうだったんですね。
らしいです。
もう、3まで作るつもりで、あの、終わりにしてたのかと。
って思いますよね。あの、作り方見ると。
はい、うんうん。
2は、
まあ、3はそういう意味では、ちょっと、うん、なくても、あの、終わってた、終わらせたかもしれないですけど、まあ、2まではやるつもりだったのかな。
うん。まあ、他の映画でもね、なんか、まだ続くの、はい、続きがあるのかな、みたいな終わらし方、
はいはい。
するのがあると思うんですけど、はいはい、そういうノリだったんで。
あ、そうなんですか、うん。私はそういう、あまりこう、映画のお約束をそこまで知らないのかもしれないですね。すごい。そうだったんですね。なんかいろいろありそうですね、
うん。
その裏話じゃないですけれども。
ちょっと裏話がだいぶ。
うん、うん。
この、今回やるにあたって、ちょっと。
はい。
ね、内容を思い出すために、ね、ポッドキャストを漁ったら、めちゃめちゃ解説してくれてるのがあったので、
はい。
これでだいぶ思い出せたんですけど、
うん。
この中で聞いてもやっぱ、あ、小ネタがやっぱりいっぱいあって、
はい。
あの、1と2と3で、
はい。
あ、1からあるか。1と2、3のあの、ヒロインですか、はい。マーティの恋人。
はいはいはい。
あれの役者さんが違うとか。
あ、違いましたっけ。
これね、なんかちゃんと、なんか、見てても分かりにくいらしいんですけど、はい、でもあれか、比べると分かるみたいなんですけど、はい、
うんうんうん。
なんか今聞いたら、あ、そうなったんだって思ったんですけど、
はい。
うん、とかね。
そうか。1と、2と3は一緒？
そう、2と3は一緒みたいです。
あー、なるほど。あ、
たぶんなんか、出番が少ないんで、あんま影響なかったけど、
ね、
変な話はしたけど。
確かに。
うん、
そうですね。たぶん1とかそんなに出番なかったかな、
うん。
2は一緒に、あの、未来行ったりとかしてましたもんね。
そう、行ったはいいけど、なんか、裏路地に放置されたりとか。
確かに。
そう。あの、現代戻っても。
ずっと倒れてましたしね。
ベンチで眠らされてるとか。
はいはい。確かに、確かに。
なんか、扱いが。
活躍のシーンはなかった。
あ、ま、なんか、映画としてのヒロインとして言っていいのかみたいな。
ね、ヒロイン誰なんだろうって、ね、なっちゃいますよね。
なんか3があればね。
どっちかというと、はい。
あの、毒の相方。
はい。そうです、そうです、そうです。
あれ、あの方はなんかこう、ヒロインポジション的な感じは。
ヒロインでしたね。はい。だから主人公のヒロインが。
うん。
薄いですね、確かに、影。
なんか、ね、ヒロインと主人公の話っていうより、はい、ドクとの友情物語的な要素の方が強いのかなっていう。
そうですね、前編通して、そんな感じでしたね。はい。確かに。あ、あれ、アインシュタインとコペルニクスって、
はい。
あれって、3になった時にコペルニクスになってるんでしょ？
まず最初に現代にいるのがアインシュタイン。
はい。アインシュタイン。
もう30年前に戻った時がコペルニクスだなと。
あー、そっか、うん。そういうことなんですね。え、で、
確か。
そっか、
うん。
そうですね。あ、そっかそっか。で、西部時代にはいないのか。
西部時代いないのかな。
なかったか。そっか。なんか、その犬もよく、そうか、そうか。なんで名前変わったんだっけって一瞬思ったんですけど、一緒に。
そうですね。
タイムトラベルしてないのか。
そう、アインシュタインは、置きっぱ。
はい。置きっぱなんだ。
ただ、あの、僕が100年前飛んじゃった後で、はい、なんかマーティが現代戻ったら、アインシュタインの世話だけを頼むみたいなのを手紙に。
あ、書いてありましたね。はいはいはい。確かに。そういうことか。まあ多分同じ犬なのかとは思う。
犬種は一緒なのかもしれないですね。
ああ。
見てない。
そっかそっか。そういう意味であれですよね。一番最初にタイムトラベルしたのは、アインシュタインでしたよね。
うん、 あ、そうですね。最初の実験で。
はい。
ちゃんと帰ってきたからよかった。
んだか。はいはい。あ、そっかそっか。やっぱそこは犬にやらせるんだって。まあ、うん、そういうことか。
犬にやる。すいません。キンさんが高校の後輩がよく、ドク、マーティーと手を伸ばして、離れ離れのシーンのモノマネをしていました。ぜひお願いしますって無茶ぶりが来てる。
どっちがドクでどっちがマーティ
ーどっち
違うか。
どっちがやりたいですか、これ。
いや、あ、このシーンって。
離れ離れのシーンって、これどうだろ
うどこのシーンなんだ
思い出せない。すいません。
なんかいろんなとこで離れ離れになってた
気がします。離れ離れ。コルトエクスプレスが西部劇テーマっていうね。まあ、ボードゲームにもね。
そうですね。うんうん。
あの、バックトゥザフューチャーのボードゲーム自体もね。
はい。
なんか二つぐらい確かあるんですよね。
あ、そうなんですか。見たことないです。うん、
なかなかレアで買えないんですけど。
へぇ、IP ものってなかなか、一度なくなっちゃうと、
結構あの、
大半はされそうにないですもん
ね。神戸のね、トリックプレイさんなんか
は、はい、はい。
映画のゲームを扱ってるイメージなんですけど。
あ、本当ですか。
うん、へぇ、ジョーズとかね。
あ、ジョーズ。ジョーズも見たことないんですよね。
あ、
ジョーズってホラーなんですか？ホラーでも
パニックもなんですかね。サメに襲われて大変みたいな、うん。
はい。あ、そこまでは私も知ってる感じなんですけど。
うん。
それ以上のなんかあるのかもしれない。
そんな深みはないんじゃないかと思うんだけど、ちゃんと見てないから下手なこと言うと怒られるけど。
すごい。白熊さんがニトさんは撮影時に2本分1本一気に撮ったとか、
そう
書いてあったりとか。
白熊さんは多分、裏話に、もう、してる感じですから、は
い。おー、すごいですね。
うん。総じて、どうでした？
はい。総じて、そうですね。まあ、一通り一気にバッと見れるくらいに、楽しく見れたんですが、
うん、
なんか今日喋ってて、やっぱり、細かいとこあんま覚えてないなっていうのが。
うん。
あったんですけど、まあでもそれが分からなくても楽しめるってことは、
うん、
今でもいい映画というか、なんか一回は見といて損はない映画なのかなって思いましたね。
今なんか他の人が話しててもね、ついていけるし、
うん、そうですね。あ、確かにネタとして、
そう、ネタとして、あ、そう、ね、これバックスザフィーチャーだねみたいな感じ、ね、
はい。
やっぱ今でもちょいちょいそういう話はね、出てきたり。うん、あるかな。
そうですね。
あと、ね、お子さんと見てもいいと思うんで。
はい。どうなんですかね。
あ、女の子
なんか。そうですね。
リクさん的に、どうですかね、はい、あんまり、こう、一緒に見たいかどうかみたいな。
今の娘と見るにはちょっとまだ早いかな。でも、かといって、中学生ぐらいになった時にこう一緒に見るかっていうと、
う
ん、なんかやっぱニのところのお母さんのシーンとか、うん、
はい、
ちょっと気まずくなりそうですよね
あんまり直接的なシーンはないんですけど、ちょっとね、
そうですね、
あのワンのお母さんがマーティを襲うとことかね、
はい、
あちょっとドキドキしちゃうシーンが、
そうですね、なんで、そうですね、確かに直接的なとこはないんですけど、
うん、
ちょっとこう子供と一緒に見る、うん、人には
ちょっとそう、あ、なんか興奮するって、
あ、そうですね、なのでちょっと、そうですね、そういうシーンは結構あったかな、
うん、
思いますね、はい、確かに
鬼滅の刃見せるよりはバックスが出ちゃうかなと思うんです
そう、
鬼滅ディスってことは。まだ、やっぱりそういう直接的な描写は作れるように作られてたね。はいはい、だいぶ。
うんうん、うん。
こだわ
って。確かに。
うん。なんか人が死んでるにしても、
なん
かお墓に入ってるとか。
はいはいはい。うん、そうですよね。 多分そういう意味では見やすいようには作ってはいるのかなとは思いますけど、うん、確かに。
まあ、リクさん的にはログログ、まあ、長尺ですよね、はい、3部作で。
はい。
長かったけど、まあ、一気にね、はい、困らず、
そうですね。
見れて、楽しめたっていうのは。
うん。あの、ところどころのこう、展開とかのよう、なんか目的みたいのも分かりやすくて、
うん、
なんか、はい。それぞれ面白かったですけど、そうですね。どこがっていうとこが、多分さっき言ったようなところくらいですね。
はいはい。
なんか、ちゃんと全部覚えてないところがあれですけど。うん。
バッシーさんが好きな、
はい。
理由も分かりましたかね、
はい、これ。あ、分かりましたね。
やっぱり。
デロリアン、どうなんですかね、乗ってみたいんですかね。
ああ、あったとしたら。
あったとしたら、あれですよね。なんか、スピードめっちゃ上げて、
うん。
ドーンってなんですよね。
140キロ出さないといけない。
140キロ
高速道路乗れば、全然出せると思う。はいはい、
多分、アメリカなんで、マイルで計算してた感じ。
うん、88マイルとかだったか
な。はいはいはい。なんか意味あるんですかね。
まあ、なんか、車の限界ってこんぐらいじゃないですか、なんか、表示されて
る。はいはい。そうですね。そういうイメージなの。
あ、超。
なんかその辺の単位とかも。
うん。
多分あの、なんだっけ。タイムトラベルするのに必要な。
うん。
なんとかジュールが、とかって言ってたような。その辺の単位とかも、なんか意味があるのかなとか。
ああ。だいぶ、あれですね。リクさんの深読みというか、そういうの気にしちゃうタイプ。
どうなんですかね。
細かいところ。
気にしちゃうかもしれないですね。
そこら辺は性格
が。性格がそうですね。なんか、映画をそのまま楽しめないんですかね。どうやって撮影してるのかとか、
うん、
そういうの気になっちゃいますよね。
作り込まれてる映画ほど好きだったり。
はい。ああ。そう、
ね。荒が見えるとね、なんかな、泣いちゃうとかそういう感じなのかもしれない。
そうです。あ、まあそういう意味では、あの、SF だと思って見始めるとちょっとあれだったので、うん、まあそこは、設定はっていうふうに思った気はするので、
うん、
はい。どうなんですかね。
なんか、どうですかね、その映画進められるとして、
はい、はい。
結構その、どういう映画なのとか、
はい。
詳しく知りたい方だったりしますか？詳しくっていうかね、ネタバレまでいかなくても、その、概要とか。
はい。そうですね。
なんか、とにかく面白いから見てだけだとちょっと不安だなとか。
あ、不安、そうですね。あんま見ないかもしれないですね。やっぱなんか、あの、今回みたいに、こう、多分、バックトゥーザフューチャーも、
うん。
話題になった時に2人か3人くらいこう進められてたと思うんですけど、
はい。
そうするとちょっと気になりますよね。
ああ、みんなが。
1人にすごい熱込めて進められるよりも、
うん。
あ、なんかいろんな人にも刺さる映画なんだなって思うと、ちょっと見てもいいかなってなりましたね。うん。
思い出ポロポロとかもね、あの、ピピタマンさんが激推ししてたけど、はい、枠さんも好きとか言ってたから、まあ。はい、
そうですね。
見た感じあったかもしれないね、もしかした
ら。うん、うん。確かに、そっか。そんくらいですかね。
ですかね。逆にちょっと聞きたいんですけど、リクさんが、
はい。
なんか、みんなにぜひ見てほしい映画とか、もしあれば。
見てほしい映画ですか？そんなに映画詳しくなくて、
うん、
多分この前バックトゥーザフューチャーの話をした時にちょっと話をしたのが、はい、アポロ13っていう、
うんうん、
アポロ13号の、
うん、
これは、あれですかね、まあ宇宙物っちゃ宇宙物、
うん、
一応アポロ13号、月に行こうとして、で途中でトラブルにあって、
うん、
で、そのトラブルなんとか解決して、地球に帰ってこようとする史実にどこまで寄せてるのかちょっとわかんないんですけど、
実際。実際の話。
はい。そ そうですね。実際にアポロ13号っていうのはあって、で、それで、トラブルにあったっていうのも実際にあった話だったので、
はい。
それは、私は好きですね。はい。あ、白熊さんが傑作って。
傑作。
はい。なので、ただ、これも、そうですね。高校生くらいの時に見て、これはすごいワクワクしましたね。
ああ。映画館で。
いや、映画館ではないです。はい、何で見たかな
?DVD かビデオか。
そうですね。すごい。すいません。なんか映画全然見ないんで、今すごい懐かしいのばっかり今頭の中に。
いやいや。
僕らの七日間戦争とか。
懐かしいな。宮沢りえ。
いや、そうです。宮沢りえですね。それも、多分今見るとまた印象違うのかもしれないんですけど、ね、中学校の時に見て、ワクワクしたのは覚えてますね。
子供がなんか大人にこう反抗するじゃん、う
ん、あ、そうですね。反抗するやつですね。はい。なんで、あれもなんかこう秘密基地じゃないですか。
うん。
うん、あれも見てて、多分今だと大人目線になってしまうんで、
はい、
ちょっとあれですけど。ああ、最近の映画は全然、おあ、うん、うん。
まあ、今、コラボードでね、おすすめされてるやつ見るとかは。
そう、それも、なんか見たかな、ありますかね。あ、
キングスマンを見てくれたってい
うな。そうですね、キングスマンを見ましたね。な、うん、で、キングスマンもまあ、あれでしたね。見やすかったのかな。
うん、
なんかスパイものとか初めて見たような気がします、
ね。ああ、うんうん。なんか映像を見るより本見る方が好きとかはあるんですか？
本見るよりも、なんかやっぱラジオ聞いてるばっかり。
そうか、ラジオ狂いだから、そっか。
だから、時間があると
。音主体だから、みたいな。
そうなんですよね。なので、なんかそういう自分の時間そっちに使っちゃってて。あ、でもあれですかね。今本棚見ながらだとレベル E とか。
え、あ、レベル E。
が好きですね。
あの、富樫さんの。
そうです、富樫さんの。はい。これも、とか、ちょっと、そうですね。
なんて言うんですか、
ルーピリオ。
オムニバスじゃないけど、ちょっと。
あ、はい。
いろいろと話がある感じ。
いろいろと話が一応、ありますね。
なんかジャンプで読んでた記憶は。は
い、ジャンプで読んでた。リアルタイムで。
なんか、
そんな、はい。
子供が、
はい。
変態ものじゃないけど、その。
そうです、そうです。私が一番好きな。
あ、そうなんですね、あれ。
はい。
ありました。
カラーレンジャーです。
あ、そっか、なんかあったな。
はい、はい。それでちょっと、ひどい王子。
うん。
に、なんか、いろんな工作されて、
うん。
みんなが、そうですね。なんで、レベル E も、一回アニメ化してたような気もするんですけど。
アニメ化したんだっけ、うん、レベル E って。
はい。ただ、そのアニメそんなに、あえて、はい。3巻しかないので、レベル E。
短かったんですね。3巻しかない。
3巻だけだと思います。はい。
悠々白書とハンターハンターのつなぎぐらいなの。はい、
そうなんですかね。なんかそういう意味で言うと単行本って読んでると、うん、時系列がわからないんですよね。
レベル E は傑作って。全部。
すごい、なんか全部傑作ですね。白熊さ
ん。リクさんのやっぱセンスがいいってことですよね、これは。
はい。あ、いや、そうですね。まあ白熊さんに合ってるのかな。でも多分、白熊さんは多分もっといろいろ知らってるんじゃないですかね。
やばいですよ。ちょっと話出すと止まんないんで、白熊さんは。
ですよね。なので、ぜひ、そういう話を聞きたいです。ホゲラジで。
あ、ホゲラジで。いや、なんか、それはもう、白熊さんが一人でラジオでやってくれよって感じになる、なると思うたもん。
ああ、そうか、ついていける方が。
聞き手が、レベルが合わないんで。聞いてる分には面白いんですけどね、この話をね。
そうですね。聞いてる分には。そうですね。あ、おっさんなんか他に喋りたい。映画とかあったりします？
映画？
映画じゃなくてもいいですけど。
なんか言いたことがあった。レベル E でなんか忘れちゃったんだけ
ど。レベル E でいい？あ、言いたい。いや、レベル E でもいいですけど。
映画、まあ、なんか人のやっぱおすすめって、
はいはい、
海が聞こえるとか、思い出ポロポロとか、見て思ったんですけど、はい、やっぱ、 ね、面白いと思ってる理由があるから、はい、なんか同じところが面白いと思えなくても、
はい、
あれなんか見てよかったなってことが多いんで、
お
なんか人から聞いて今はなんかいろいろ見たいなっていう、
はい、あはい、
うん、
いいですね、ぜひ、そっか、あすみません時間だいぶあれですけど、
あそうですか、
はい、
そろそろ、
はい、
ごめん、あの1時間ぐらいと言ったんですけど、
はい、
ちょっとなんか感じがいつもよりは短くなってね、
はい、そうですね、いつもよりは、
ちょっとこれをバシーさんにねぜひ聞いていただければ、
はいはい。マジですね。はい。
なかなか、やっぱまとめ、うまくまとめられなかったんで。
はい、いえ。
ね、まだ
何、見たよっていうことは伝わると思うんで、うん。そうですね。はい。
これを聞いて、またバッシーさんから、ね、感想を聞ければ、はい。
そうですね。ぜひ、あの、本当、好きな方で、その当時とか見てた方の感想を聞いてみたいです。
うん。あればね。
はい。
ぜひ。
ぜひぜひ。
またこういった機会で。
はい。
ね。他のやつでも。なということで、
はい、はい、
またお願いします。
はい、こちらこそ。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
コメントしてくれた皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた。
ではでは。
ではお疲れ様でーす。
お疲れ様でーす。